秀のリトルラジオ第579回。皆様、新年明けましておめでとうございます。ヒデのリトルラジオ第579回収録をしております。本日1月の6日、ちょうど今日は召喚官の入りというところでして、お正月どのように過ごされたかなどなど、いろいろとお話ししていきたいと思いますので、今回も少し長くなるかと思いますけれども、少々お耳の方をお借りしたいと思います。お会いいたしますのは私、ヒデと。
アケミです。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
アケミさんは、一月ぶらい。
明けまして、おめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。まあ、1ヶ月ぶりですね。
ね。
ちょっと人生忙しかったんでね。
はい。
ラジオにね、出席することができなかったんですけど、はい、まあ、どえらいハードだったんです。
はい。
もうね、私、丈夫だなっていうぐらい、大変でした。うん、
はい。ともすると不仲説などが流れ
て、ああ別居説とか離婚したとか、
はい、
でもねフェイスブックはねまめにちょこちょこ書いてたので、フェイスブック見られてる方は一応私が存在しているのは分かっていただけたと思うんですけど、
はい、
不仲だよね。仲は良くないよね別に。
いや悪くはないんだと思うんです。
まあ結構お互い無関心って感じよね。
まあお互いね、それが長く続く秘訣だと思
う、は
い、
そうそうそう、はい
はい。先ほどもお話ししました通り、6日今日日曜日は二十四節気の召喚にあたる日になりました。1年で寒さが厳しい日がこれから続きますよというような、そんな日になりますが、ここ数日間来週の天気、明日から仕事始めという方もね、
まだ始まってないの皆さん。
まあ皆さん多いんじゃないですか、一般的な企業ですと。
まあいい会社にお勤めで羨ましいわ。
はい、ということで明日以降のお天気ざっと見ますと、明日明後日はまあ平野部はおおむね天気いいんですけども、9日の日水曜日ですね。ほうほう、この日に波というか谷間が来るようでして。
おお、水曜日ですか。
はい、真冬並みの寒さがやってくると。
今冬じゃないの。そのさ、冬なのに真冬並みの寒さとかって表現っていかがなもんかと思うんですけど。
いや、ほら、冬日とかって聞かないでしょ最近。
まあでもさ、真冬並みの寒さって今も冬やんっていう。
うん、まあですけどかなり冷え込むと、
9
日の日、ただ雪などの心配はまあ、いわゆる日本海側ですとか、
はいはい、
東北の方を除いて、あそちらの方でも雨じゃないかっていうぐらいの、そんなような天気になってます。そしてですね、この9日が過ぎてからまた打って変わって3月並みぐらいまで気温が上がってくると。
体がついてきませんね。
はい、
それは困りましたね。
東海からは随分と暖かい日差しが続くというような。
スキー場泣いちゃいますよそんな。3連休に向けて雪解けてもらったらスキー客来へんや。
うん、今日私お仕事で、ネオの方の。
ネオまで行ったんですか。
かなり奥まで行ってきましたけども。
スタッドレスタイヤね。
スタッドレスよ、
はいはい、
ですけど道は全く雪がありませんで。
あ、そう。
はい、いわゆるメインの道路から離れる、外れるとね、やっぱりあの辺りは雪道になってたりとか、残ったりするんですけど。
でもさ、年末に一回降っただけじゃない、岐阜県は。
そう。
それがまだ残ってるの？
うん。
あ、そう。
あ、ですけど、そういうところも雪がないんですよ。
ほ
う。うん。山のそれこそ山頂部分にはうっすらと雪景色はしてるんですけれども、それでも、まあ、普段ならあるところにももう雪がないというようなね、そんな状況で、どうぞ皆様、寒暖の差が激しいので、お気をつけてお過ごしいただければと思います。そんなわけで今年もリトラジ、にぎにぎしくお伝えしていこうと思うんですけれども、お声を聞いておやっと思っている方もひょっとしたらいらっしゃるかもしれませんが、若干鼻声なのは大変申し訳ございません。現在2人とも絶賛風邪引き中ということで。
そうなんですよ。昨日の朝起きたらちょっと喉イガイガして、あ、マスクして寝るの忘れたと思ってね。
はい。
あ、なんか調子悪いなと思ったんだけど、風邪薬なくて、いやでもこれは気のせいだ、なんとかなるだろうと思ったら、何が何ともならずにね、夜ぐらいからちょっと熱出てきてですね。
はい。
まあ今日は一日病んでおりました。
はい。
まだ体中痛いんですけど。
私がもうあ、来たっていうのがあったんですよ、瞬間が。
あ、そうなの？
3 日の日の夜ですね。
何したの？
いや何もしてないんですけども、やや寒い部屋で テレビをぼんやり見てたんですけども、
それは自業自得だね、
はいはい、そしたら背中が続々と悪寒が走りまして、
それはもうダメだね、
これはまずい、うん、来たなという感じで、そそくさと布団に入ったんですが、はい、まあ治るはずもなく、
そうよね、
いわゆる T 細胞が働かずにですね、
何 T 細胞って、
あのウイルスを退治してくれる、
あ、免疫弱ってたんじゃない、
まあそういうこともある
んですね、私もちょっと睡眠不足で体弱ってたんで、そこにあの喉やられたらまあ一発ですね、
はい、
もう本当になんかね、朝はもうちょっと咳も出て、もう喉痛かったんですけど、まあ一日安静にしてたら、ちょっと咳は喋ると出るんですけど、喉の意外がもう随分収まったんですけど、うん、体中痛い、熱出たで、うんうん、年やね、
私も4日5日昨日一昨日ですねがもうピークでして、風邪の諸症状というのをすべてかあのこう体感したという感じで、
鼻だらだらで
熱ぼぼ、まあ、おかんから始まり、
あ、なるほど
ね、まあ、関節痛、
関節痛、
痛
い痛い痛い、吐き気、痛い痛い痛い、
まああと喉、鼻等々ですね、本当に絵に描いたような風邪っぴきでして、
ね、2人ともさ別々にポカリスエット買ってきて飲んでるっていうのが笑えるよね、はい、別々に風邪薬買ってきて飲んでるのも笑えるけどね、はい、チョイスの風邪薬の種類が全く違うもんね、はい、笑えるわ、
まあ、私の方はとはいえ今日ですね、おおむね、完治に向かっておりまして、まあ、明日ちょっとお休みが取れましたので、明日一日ちょっとゆっくりして、すれば、まあ、なんとかこう治るかなというような目録ではいるんですけども、
はいはい、
あけみさんはそんな感じ、
もう一息ですかね、
ですかね、
今日もラジオ終わったらもう早く寝ます、はい、もうやっぱ睡眠不足があの体力奪ってるところで弱ったんで、
はい、
もう寝ます、うん、今も眠い、今日一日眠かった、
あれですよね、この3日4日5日は3日連続でお風呂を入れて
あ、そうね、
ね、
うん、まあめんどくさいからいつもシャワーばっかりなんですけど、
はい、
まあね、
私だからお風呂入ってそれこそ小1時間ぐらい湯船に浸かってです
ね、湯冷めしたんじゃない、
いやいや、あのちゃんともう沸かしの冷めたら沸かし直しをして、
あ、
で体芯から温めて、で上がったらもうすぐに寝るという、昨日一昨日は本当に9時台には寝てましたんで、
寝すぎじゃない、
いやいや、それはないと
思う、よく9時台に寝て朝の8時まであんた寝とれるね、
いやいや、
11時間も寝とるよ、寝すぎでしょ、
いや、もう風邪は寝るしかないんです、特効薬は、
いやでもなんかね、睡眠不足はあの地方になりやすいっていうねデータもあるらしいんだけど、うん、寝すぎも体に良くないよ、やっぱり、やっぱ最適は7時間くらいらしいよ、
まあ普通はねそうなんでしょうけど、うん、風邪の特効薬は寝るに限ると、
11時間はあんた寝すぎでしょ、
はい、
よく寝れるわ、
どうぞ、全国的に乾燥が大変に進んでおります、これが大敵だと思われます、多分その3日の日も振り返ると室内かなり乾燥してたということで、現在もうち乾燥してますね、30度ですね、室内のね湿度計がね、はい、
こんだけ石油ストーブバンバン焚いてさ、あの夜間かけてるんだからさ、あるよもっと、
いや一応
あの遠いもんだって湿度計
雰囲気温度とか雰囲気湿度ってのがあるじゃないです
か、いや、やっぱこの部屋広いくせにさ、なんか窓もあのペラペラのあのこうやって短冊みたいなやつがかかってるだけだからさ、寒いのよね、寒い、この広いのにこのちっちゃなストーブ1個で暖を取ろうっていうのが間違ってるやと思う、
はい、どうぞ、今年の風邪体感しますとかなり辛いものがありますので、お気をつけいただければと思います、あとうがいとかね、その辺もまあよ、当たり前のことですけども。
まあ、うがいはやっぱり効果的ですよ、うがいは、はい。水うがいはちゃんと効果があるって、あの、研究で出てるんだよね。
うん。まあ、うん、だからね、もちろんそのイソジンだなんだすればよくはいいんでしょうけど。
いやいや、水うがいでいいのよ、そんな余分なの使わずに、
うん。あの、しないよりはした方がいいっていうレベルで。そうそうそう、はい、どうぞどうぞ。あの、かかると厄介ですので。それとさ、かかってみてわかるんだけど、
はい、
治りが遅い。
年やでやって。
昔なら本当に一晩二晩寝ればスッキリっていうのがね、
いや11時間も寝たら寝すぎで治らんねえと思うけど、
いやいや、あの夜中に目が覚めて汗ズクズクになってて、あ、ちょっともう下着も全部着替えようっていうのが2回ぐらいあったんですけど、その時にもう治ってたんですよ、昔ならね、いやもうアラフィフともなると
しょうがないよね、
はい、
体50年間酷使してるんだから、風邪ひいたらそりゃあのダメになるよ、
はい、どうぞどうぞ、大事な一年の計ですのでね、
はい、
はい、あの皆様お気をつけてお仕事邁進していただければと思います。 いつも通りこちらの方、YouTube の方でも配信しておりまして、現在大勢の方聞いてもらってますね。7名の方聞いてもらってます。
ありがとうございます。
はい、シスタードさん、サトシさん聞いてもらってます。おめでとうございます。
はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。どうぞまたよかったら皆さん、チャットの方で聞いてるよというような、そんなご反応いただけるとまた嬉しいございますので、よろしくお願いいたします。そしてこれももうリトラジ恒例となりました、年の初めの、リアルおはがき紹介。
はい、
ね、私が毎年この時だけを大変楽しみにしているという、はがきを読むっていうラジオで、
よかったね。
はい、うん、ということで、いただいたおはがき、行きましょう。まずは純也さんからいただきました。今年もどうぞよろしくお願いします。素敵な1年になりますように。1月久々に東海エリアに遊びに行きますとありますけども、どちらに来られるんでしょうかね。
どちらですか ね、
うん、タイミングが合うようでしたらお会いできればとも思いますけども、また何か細かいことあったらとか。
東海広いからね。
東海行ってるのがね、
うん、
東海は広い、まあ、大体3県かになりますね。
そうそうそう、それはもう岐阜県でいうと南部の方だけですからね、はい、北の方は東海にはなんか入れたくない感じですからね。
遊びにってありますからね、お仕事では関係では
ない
の
かな。まあ、なんかイベントがあるんじゃないですか。
はい、これは山梨県大月市の何橋って言うのこれ、猿橋、椿
橋、違う、老眼なので読めません。
老眼で読めないというか漢字が難しくて、うん、素敵な、橋が古風なね、
はいはい、
木製の橋がかかったそんな、お写真とお正月らしい、
はい
はい、絵柄の、年賀状いただきました。ジュエさんありがとうございます。ジュエさんじゃない、ジュエさんありがとうございました。はい、ヒットケさん、明けおめいていただきましたね。ありがとうございます。はい、もう一つはこちらが、マサさんからいただいております。はい、通勤の友として毎週チェックしていますというふうにいただきました。マサさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。こちらは毎年、こちらももう恒例となってます。お子様のお写真がいくつか載ってまして。
はいはい、出会った時は、まだ結婚してなかったのにね。
そうですよね。
もうお子様7歳ですって。早っ。
まあ、リズラジも11年目にとかになってきますからね。
すごいね。
はい。あのね、これね、いろんな写真がね、木登りというか、運動会だったりとか、ゴーカートかななんかに載ってたりとか、はいはい、まあ、あと入学式のね、はい、お写真とか、奥様と写った写真とか。
奥様ね、お着物なんですよ。綺麗ですよ、
ね。はい。でね、この中で、一際目が引いたのは、この友達っていう書き初めかな、はい、したんですけど、うん、うまくないです、字。
うまいね。
ね、
うん。でっかい書き初めはね。
ね。字のバランスもいいし、うん、すごく、これ字うめえじゃんと思って見てましたけども、はいはい、はい、将来字がうまいっていうのはやっぱり宝物ですからね。
本当いいですよね。
一生残りますんで。
そうそうそう、もうさ、最近字書かないからさ、ただでさえ汚い字が余計に読めない字になってしまうっていう。
まあ、私仕事柄いろんな方の字とか拝見することがあるんですけども、はい、もう本当にね、字は体を表すっていうか。
本当。
うん。うまい下手ってのはもちろんあるんでしょうけども。はい、丁寧に書くか乱雑に書くかとかっていうのもあったりして、どうぞ皆さん何か書くとかねっていうことは大事にした方がいいと思います。でも本当にこの、はい、名前言っちゃっていいのかな。
ダメでしょ。おめいっ子と同じ名前だ。違う、はい、おいっ子と同じ名前だ、はい、今気づいたけど、
はい、
ね、漢字も一緒やね、
うん、
言っちゃダメよ、
はい、
個人情報だから。そんなことされたら嫌われてもう年賀状いただけませんよ、うん。
習い事とかされてるんですかね。
どうでしょう
かね。今時習字かしない。
いや、するんじゃないの、行儀作法とか。やっぱ、うん、字は綺麗に書けた方がいいもん
ね、
うん、
はい、どうぞよろしくお伝えください。息子さんに字褒められたよっていうふうで。
そうだ ね。
ではもう一つ続きましては、こちらの方は、白井さんからいただいております。毎週楽しみにラジオを聞いています。今年も時事ネタからスポーツまで幅広い話題で盛り上がってください。
ありがとうございます。
マックのスピーカーから喋りかけていた長男は去年大学生になりました。月日が経つのは早いですねというふうにいただきました。白井さん、年賀状ありがとうございました。
ありがとうございます。
本当にね、あっという間に今夜のごとしというか、ここ数回一人喋りのさせてもらってるんですけど、はいはい、前回お話しした中でハイヒール、
はいはい、
ね、大阪の漫才師の方が 言ってたのが、去年って3ヶ月しかなかったよねみたいなこと言ってたんですよ。
あ、まあそんな気がするよね、
うんうん、もうなんかすごく言えてみようだなって感じで、あとは季節だけの1ヶ月ごとで4ヶ月ぐらいのような、そんなような気もする、1年ですけども、はい、長男さんは大学生ですか。
大学生ですよ、
ね、もう一息頑張って、
はい、稼がない感じですね、一生懸命ね、
あと4年ほど、
お父さん大変やね、
ね、はい、白井さんまたよかったら日々のことなどお聞かせいただければと思います。白井さんはいつも気を使ってもらって、リトラジスタジオって書いてもらってね、郵便直屋さんもびっくりするだろうなと思って、
いや自動仕分けでしょ、
そう
そんな見ないでしょ、別に郵便物でバーって自動仕分けでパッパッパッとやるだけでしょ。
なんて夢のないこと、
夢のないこと言うけど現実はそうです。いちいち手分けしませんよ。
嬉しいじゃないですか。
それは嬉しいです。はい、
はい、もう一つ、こちら、富士さんからいただいております。富士さんの方はですね、ハッピーニューイヤーということで、イノシシが、こう、スゴロクをしててね、はい、いろいろと、こう、目になっていて、本当にこれ遊べるようになってて、ね、こけて足に怪我をする、スタートに戻るなんていう地獄みたいなコマもありますし、あとは、これって、あ、給水ポイントでドリンクを飲んで元気になる4コマ進むとかいう、そんなような、新春マラソンスゴロクというような、実際に遊べる、そんな年賀状となっております。
あ、なるほど、遊べばいいんだ。
もちろんもちろん、
あ、はい、スゴロクね、
うん、ただサイコロってなかなか探すのもうなくなりましたよね。
いや探したら出てくるの、うち100均って買ってきた方が早いよ。
出てこないと思うでしょ
う、うん、
出てくるんですよ。
うっそ、物持ちいいよね。何年前のか知らんけど、
マージャン牌のサイコロの予備がどこかにあるはずです。
あ、そうなんですか。
多分探せと言ったら1分以内に出す自
信があります。いや、結構です。そんな出てこなくて。
はい。もう、あとは普通の家庭にはないでしょうね、サイコロってね。
いや、マージャン好きだったらあるんじゃない。
あとサイコロキャラメルも、北海道しか売ってないらしいですから。
あ、そうなの、
うん、
へぇ、
っていう話を2度目ですかね、明美さんにしたのね。
なんか聞いたような気がする。
ということで、富士さんメールありがとうございました。
はい、ありがとうございます。お年賀状ありがとうございましたよ。
あ、そう、はい。そしてこちらはですね、小屋の天ぷらさんから今年もよろしくお願いしますというお年賀状いただきました。はい、こちらの方は図柄は多分撮られたお写真でしょうね。
そうだね、彦根城。
はい、彦根城、はい、白い空をバックに彦根城という。
青い空をバックだね。青い空に白い雲、白い空じゃないでしょ。白い空だったらやばくない？天気。
はい。ちょっとね、ノート。
アラフィフダメね、風になるともう。
繋がってないんで。
ねえ、判断力も落ちるのね。
だから、一人喋るはダメなんだって。
なんで？
そういう突っ込みが入んないから。
ああ。
ひょっとしたら間違ってることいくつか言ってるような気がするんですけど。
いや、いつもだから。
まあね。はい、ある意味とても地元愛の溢れるという。
そうそう、素敵な写真ですよ。
ね。
うん。
これ、下手すりゃもう、小屋の天ぷらさんの家から撮ったって言ってもおかしくないぐらいの。一歩ずれて撮ればこれぐらいの写真撮れそうな位置ですもんね。
まあ、でもなんかさ、我が家のためだけにそれ作ってくれたんだよね。
そう、ああ。
このだって、ね、まあ、怖いの天ぷらって書いてあるから、我が家のためだけにこれ作ってくれたの。
そうでしょうね。
ありがとうございます。
あそこの種屋あたりから撮った写真これって。角度的に。
多分もうちょっと近づかないと撮れないと思うよ。
ね。
家の横からは無理やろ。
そうか。
街中にするのね。
はい。なんかいいですよね、こういううちの地元には彦根城があるんだよっていうのがさ、いいそれを写真に撮ってそれを年賀状にするっていうこの心意気があるっていうか、
ね、
シンボリックなものがあるっていうのはとても素敵なことですよね。
いや、うちの近所笠松女子刑務所ありますよくらいだもんね。
競馬場にしようよ。
あ、笠松競馬場の方がいい。笠松競馬場と笠松女子刑務所あるよっていうシンボリックだよね、はい、でも両方とも笠松だけどね、はい、私たち岐阜市民なのに。
ということで、小江さん、うちのためだけに作っていただいたと思いますが、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、こちらも、年賀状いただきました。ショコラさんからいただいております。今年も放送楽しみにしていますということで、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、大変お正月らしい、
はい、
ね、ショコラさんらしいというか、落ち着いた感じのね、年賀状の図柄になっております。
おばあちゃんになったそうですよ。
ね。
ね。
うん。
いいね。順々にね、代をつないでね。
なんかもう、みんなにね。
ね、私たち松代でも、私たちの家系は途絶えますけれども、よそ様はいいね、代が繋がってね。
いいんじゃないですか。
ちょっと残念やったね。
それはそれ。
家系が途絶える我が家はね。
失礼しました。
まあでも、可愛いやろうね。孫は可愛いっていうから、やっぱ可愛いんだろうね。
うん。
ね。
まあ、確かにね。
うん、はい。頑張っておばあちゃんやってください。
はい。
でもさ、
うん。
昨日かその前か整体行ってたら、おばあちゃんが愚痴ってたんだけど、息子夫婦がね、27日から帰ってきてて、2日ぐらいには帰ってくれるかと思ったら、4日までおるって意味やて、私もうくたくたでもうくたびれちゃったで、早く帰ってほしいんやわって散々整体で愚痴ってたよ。
やらせればいいじゃないですか、息子夫婦に。
それが、いいおばあちゃんしたいから頑張っちゃうんじゃない？
だから、その
人も、孫もおるし。
今日はあなたたちで私をもてなしなさい。いやだから
そんなことできたらそんな生体の赤の他人に愚痴らんて、そんなもん、まあね、先生にマッサージやってもらえないからもう本当に疲れちゃったわとかって言っておったで、まあみんな大変やな、そら27日から1週間もおられたらそら迷惑やなとかって思いつつね、うん、まあでもさ来てくれるうちが花やと思ったらまあそれはそれでね、
まあね、
嬉しいけどね、はい、どうせ子供大きくなったらコンクなるからね、はい、うん、
そんなことでまたショコラさんよかったらね日常のキンキンなお話など、
はい、
広島のお話ちょっと聞きたいんですけどね、野球関係の盛り上がりとかね、
あ野球
ね、
災害の話かと聞いちゃ
う、まあもちろんそちらもどうなのかなと思ったりもしますが、はい、年賀状ありがとうございました、はい、
ありがとうございます。
そしてもうちょっと年賀状だけのつながりになって、まあ、なおかつ年賀状こちらから出してないので一方的なつながりではありますけども、マーマ君からいただいております。
我らのマーマ君、
はい、はい、マーマ君のところ今年もよろしくお願いします。何をよろしくなんでしょうっていう感じもありますが、
マーマ君も40ぐらいになったかね、まだならん、
いやもうなるんじゃないですか、俺と一回りまでちじゃなかったから10ぐらいだったんで、
うん、
多分40ぐらいじゃないですか
今年、手届きそう、
うん、
そうか、娘も順調に大きなっております、
はい、
これがね写真が小さすぎてね顔がようわからんのです。
まあ彼らしいチョイスというか、
そうそうそう、でマーマ君せっかく写真載せるんだったらもうちょっと顔わかるように載せてよみたいな、
あの少なくとも子供たちだけの写真はねもうちょっとアップで、
そうそうそう、見せてくれよとかと思うんだけど、
は
い、
まあ本人たちは、まあ、控えめに
一応元気だってことは伝わるけど顔は見せたくないぞみたいな、そんな感じ、はい、
多分七五三かな、
そうだね、
の、時のお写真、
あ5歳3歳やったら1ページできるやん、
ああそうですね、
七五三ね、
うん、あとは水族館に行った時の写真かな、ね、はい、そんな写真を、いただきました、マーマ君もし聞いてるんであればまた連絡いただければ嬉しいございます。そしてですね、これはちょっと前にいただいてるんですけども、ワリホニアさんからはいつも大変手の込んだ、
そうだ ね
年賀状いただいてまして、
黒猫ちゃんだね、
はい、うん、猫をモチーフにして、その時のこう映画のポスターとかね、そんなものをもじった、年賀状でいつも楽しみにしてるんですが、あの今年はあのご不幸があったんで、
あ大変でしたね
というような年賀状をいただいておりました、はい、あのわざわざお知らせいただいて、
そうです ね、
はい、あのそんなことまで気を使っていただいた、ワリホニアさんありがとうございました、
ありがとうございます、
はい、ということで年の初めの、楽しみ、ということで、私も個人的にこれがやりたくてネットラジオ始めたと言っても過言じゃない。
あ、そうなんですか。
はい。まあいいや。そんなことでございました。年賀状いただいて皆さんありがとうございました。
ありがとうございます。
そうそう。今年の年賀状のお年玉、なんか、30万円現金があるらしいですよ。
あ、そう。
選べるみたいですよ。商品か現金かみたいな。
あ、そう。
一等賞。
なんかさ、ゆうちょ金で釣ろうとしたってさ、もうみんな年賀状出さへんのやから、もう諦めろってことやわ。
で、昔、あの、A 六助さんが言ってたんですけど、はあ、A さんは旧暦で出すんで、
はい、
まず年賀状は買っておいて、
はい、
で、当選発表で自分の当選番号を調べて、はい、それ抜き出して、2月に出すっていうことをやったっていう。う
ん、ああ、強欲やね。
いやいやいや、言っちゃいますか。
それもそれで、
ね。別に何も、ね、後ろめたいことはなく。はい、まあ、そんなこともありましたが、チャットの方いただきました。こんばんは、明けましておめでとうございます。ヌアジャクソンさん、
はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。この週末は昼間の気温が上がらなくて灯油の使用量が増えています。仕方ないですが、気密性の高い家が羨ましいですと。まあ高けりゃ高いでって話もあるんですけどもね。
でもさ、床暖房ついてる家羨ましいなと思ったんだけど、うん、ツイッターで見てたら床暖房で子供が3人寝そべってる写真を見て、床暖房は人間をダメにするっていう言葉を見てね、
うん、
あったかすぎるのもダメだなって、人間退化するよなとか思ってね、うん、まあでも気密性高いとさ、空気の入れ替えしないと一酸化炭素中毒とかになるしね、あんまりよろしくないからね、まあ、そこそこでいいんですよ、
う
ん。
まあ日本のね古い家屋というのは逆にこの気密性を低めて夏に対応するような家が多くってね、
まあ、
風の通りが良くしてね、
夏ってさ今の夏より涼しかったのにね何を言っているんだって感じよね、
うん、 だから冬はそれこそ暖房器具っていうのは割と発達してて、はい、古くからだから夏をいかに快適に過ごすかってことを考えてるんで冬の方はちょっと厳しいってい
うか。いやでもさ昔の日本の冬の暖房ってさ別に豆炭こたつとかさアンカーとかさそういうのでしょ。そんな部屋全体を温めるってわけじゃなくて火鉢とかさ
木袋してるって感じ
だから反転来て火鉢の横に張り付くとか、うん、そんな感じで、まあね、部屋全体を温めるって発想はないじゃん、うん、人間がいるところだけちょこっと温めるっていうね。
確かに、
うん、
はい。どうぞどうぞ。まあこの時期ね灯油の使用量とかまあしょうがないっちゃしょうがない話なんでね。
もう生きていくためには仕方ありません。はい。
まあそこケチってこうやって風になって
もしょうがないんで。そうそう。夏のエアコン代ケチって熱中症になるのと一緒で冬の暖房代ケチって投資するのは叶わんのでまあ使わなきゃしょうがないですよね。
はい。どうぞ、室温大事気をつけてください。
はい。はい、
以上。で、お正月のお話ではあるんですけれども、まあ、ここで途切れてもしょうがないので、もうちょっとお正月の話続けましょうか。明美さん、先ほど言いましたように、ほぼ一月ぶりのご出演ということで、はあ年末かなり慌ただしいご様子で、ね、はい、やっとお休みが取れたのが31と元旦。
は
あ、ね。
そうですね。
はい。で、今回は、念願であった。
そうなんです。念願の。
100円ローソンの。
はい。
はい。おせちを。
そうなんです。
はい。具材を買ってきて。
あのチラシどっか行っちゃったね。あれ80万食大ヒット商品とかって言ってね。うん、チラシに書いてあったんだけど、はい、私たちが買いに行ったのって27日ぐらいの夜じゃない、うん、数の子とか売り切れてたんです。うん、で、お店の人に数の子ないのって聞いたら、いや、さっきのお客さんにも聞かれたんですけど、人気があるから多めに仕入れたんだけども、売り切れちゃったみたいなんですいませんとか言われて、うん、あ、人気なんだと思ってね、うん、じゃあ来年は発売が25日だから、25日に買いに行こうと思って、今年のカレンダーの12月25日には、ローソン100のおせち発売日って書いといたんだけど、
別店舗で売ってました。
なんで買ってきてくれんの？
なんかバタバタしてたんで、その時はもうスルーしましたけど。
あ、そうなんや。
はい。
まあ、あそこの店が人気だったよね。うん、いや、でもね、なんか、ちょこっと食べたいじゃない、おせちね。
そうそう。
ね、ちょこっと食べたいから、9品ぐらい買ったんですけど。
思い出してくれる限りで行ってみましょうか。
Facebook 見ればわかる。
まあいいよ、見なくていいって。
伊達巻き、卵焼き、ナルト、何やったっけ、
かまぼこ。
かまぼこは、タイのかまぼこやったっけ、ハモやったっけ。
フグじゃないですか。
フグのかまぼこと、黒豆と、タツクリと、キントンと、
カモ。
カモ、あんたまだ食べてないの、
はい、
と、カモと、まあ、それぐらい、
うん、まあ、ざっくりね。
まあ、ざっくり。まあ、とりあえず、まあ、それ
で。エビ。
ああ、エビのなんか
甘いやつ。
甘いやつだね。ちっちゃい桜エビの甘、
はい。みたいな
やつ、ね。そうそうそう、甘くしたやつなんですけど、はい、ナマズとかそういうのはあんま好きじゃないんで、汁気がありそうです。そういうのもね、なんかいっぱいあったんですけど、まあ、食べたいのはタツクリと黒豆ぐらいじゃない、
うん、
でね、買ったんですよ。ほんで、お重もね、100均でね、ちっちゃいやつ買っといたらね、まあさすがに13センチのお重は入らんですね。
まあね。
もう入らへんわとか思って、まあ、詰めるだけ詰めてんでね、奇数じゃないといけないとかって書いてあるからね、おせちの詰め方って Google さんに教えてもらったらね、いろいろあるから、奇数に入れろとかっていうかね、まあちょこっと入れて、で、入らないのはお皿に盛ったんですけど、なんかね、二人暮らしだったらね、やっぱね、あれでも十分。
うん、
結局ね、黒豆まだある。で、あれよ、その13センチのお重も、詰めるときはちっちゃくて全然入らへんとかと思ったんだけど、お皿に乗ったらおせち食べた後にその後から出してきたら、うん、あ、なんかもうこれで十分とか思ってね、
うん、
もう二人ってこんでいいわとか思ったんだけどね、うん、どう？
な、もう、なんとなくおせちな感じがしますし、別に本格的なものをね、じゃあそれを食べるためには何倍何十倍の金額を払わないといけないんだってことな
んで、ね、やっぱ食品っていうのはさ、なんていうの、その、タツクリでも黒豆でもガーっていっぺんに作って100円で売れるようでパッケージできるからいいじゃない、うん、でね、黒豆めっちゃ美味しかったんやて、で、袋残ってるから見たらさ、中国製だったの。
うん、
あ、まあ、しょうがないよなと思ったんだけど、あ、中国製でもこんないい味付けできるんだと思って ね。やっぱまあ日本企業が入ってやってるからね、まあ、当然原産地は中国で、中国の人が働いてるけど、日本企業が当然出資してやってるやつだからね。まあ、まあ、美味しかったなと思ったんだけど、うん、ナルトがいまいちだったね。やっぱね、ナルトってね、生で食べる習慣ないじゃない、
うん、
なんでナルトを生のままおせちに入れるのかなと思うんだけど、まあそうなってたから入れてみたんだけど、ちょっとナルトは、まあ他で買った方がいいかな。
ひょっとしたら、お吸い物とか、 それこそお雑煮の具材としてことぶきっていうのも入ってましたし、
だってさ、ローソン100のチラシにはナルト入ってたもん。
まあだからもっと薄く切るとかね、噛み応えを。
分厚かった？
うん、と思いますよ。
あ、そのせい？
はい、
私が切ったのが分厚かったから、
うん、あのかまぼことは違うんで弾力があるじゃないですか。
ほんで美味しく感じにかったの。
そうでしょうね。
いやー、私のせいなの、すごい残念なんやけど。まあでもね、まああの9品買った、
うん、
まあ1000円ぐらいで楽しめたので、
うん、
まあ、十分じゃないかと思うんですけど、
はい、まあまあ、あのこれをどう見るかというのは、まあ、お任せしますけども、今年のそういえば新春早々のニュースでね、あのおせちが冷凍なのを冷蔵で保管してたために、
ね、
届けれずっていう北海道の方で
ね、ヤマトやっちゃいましたね。
2000食とか3000食とか、
博多なんとかっていうとこ、おせちもすっごいもうガンガンに売りまくってる店だよね、
うん
うん、
そんなこともありましたが、
まあでもさ、あのスカスカおせちの時以来の大事件だよね、
うん、
まあでもさ、まあどうなんだろう、まあせっかくのお正月ケチがついたって頭にくるかもしれないけど、まあお金で解決できそうなことだから、まあいいかなってあのなんていうの、晴れの日の振り袖事件を思ったら、それはもうさ、2、3万のおせち買って正月からみんなで豪華に食べようって当てにしてた人たちからしたら腹立たしいし、そのもうケアレスミスじゃんね、うん、冷蔵と冷凍の設定間違えたなんて、うんうん、そんなことを何しとんのヤマトとかって思うんだけど、まあ一時は頭にくるけど、まあお金返ってこればいいわって割り切れるじゃない、うん、で、これぐらいになると、去年の、あの、成人式の、晴れの日のさ、あのこと思い出すじゃない、
うん、
まあ、あれ思ったら、残念やったけど、しょうがないよねって、ちょっと思ったんですけど。
はい、
まあ、あの、その前にあった、スカスカおせちが届いたよりは、よっぽど、まあ、まだ、あれかなって思うんですけどね。
まあ、そのまま知らずに届けてしまってね、食べてしまって、食中毒なんてことになればね。
まあ、だからさ、
よっぽどないとは思うんでしょう
けど。程よく回答されてたと思うんだけど、私的には。
まあ多分、見てる視聴者は、みんなそういうふうに思ってたと思うんですよ。
まあまあ、北海道やし、みたいな、う
ん、
どうせ寒いし、まあ、程よく冷凍が解凍されとって、解凍の手も省けたやろとか思うんだけど、ほんでもなんか食べて食中毒とかなったら、やっぱり企業としてもね、
はい、
損害が大きいですからね、うん。ということですよ。
まあ、そんなニュースから今年、今年始まった気もするんですけれども、まあ、皆様は、
うん、ケアレスミスしたさ、ヤマトの人ってさ、すごい責任問われるんかな。
まあね。
結構な金額よ。2、3万のおせち2000個って。
まあ、ね、うん、個人に責任を追っかぶせてもしょうがないんで。
まあ、これからは2人でチェックすることや。まあ、何にしろ。
複数でね。
もう、あの、人のやる作業っていうのは間違うのが当然と思って、うん、もう本当にことごとくチェックチェックしないと。
はい。
ね。
ジャクソンさん。電気式毛布を敷布団の上にセットして、その上にモフモフの敷布団カバーを使って、寝ているんですが、これが効きます。めっちゃ暖かいし、電気代は安いし、お風呂上がりにぬくぬくしてるとあっという間に寝てしまうと。
おぉ、なるほどね。
もう暖かくして寝てくださいね。
電気毛布っていうのは低温やけどはしんないね。
だから、布団の上に電気毛布なんで、結局熱が逃げないようなことになる
わけです。電気毛布の上にモフモフの布団なんじゃないの？
さらにそれをまた、モフモフの布団で押さえてるってことですよね。
はい、だから、あったかいけど、そんな低温やけどするほどの温度は上がらない
とか、ね。まあ、もちろんあそこ
はなるほどね。
うん、佐藤さん、そういえば先週ヒデさんからのリクエスト、消防隊年末夜景の詳細を今週のメールに書くの忘れてました。来週書きます。ありがとうございます。佐藤さんね、年末夜景で、はいはい、回るって言ってたんで、この辺あんまないじゃないですか。夜景回ってくることって。
まあ、ほら、私たち緊張付きやないから。
だってか、君の多治見の方はなかった？年末年始、ね、年末年始はないか。
念仏は毎月あって、持ち回りの家で念仏唱えとったけど、うん、夜景は人いないから別にいいじゃない？
用心とかって回ったりとか。
そもそも人少ないし、みんな土地と土地の、家と家離れてるし、
はい。
一軒火出たって次の家には移らないしっていうぐらい広々としてるから。うんうん、
はい、また無理強いはしませんので、ぜひもしよければまたよろしくお願いいたします。まあそんな、年末を過ごしたんですけども、あけみさんはお休みがやっと取れたその31日の晩、本当に多分年間を通してこのコンテンツぐらいじゃないかと思われる紅白歌合戦を、
いや紅白歌合戦ね、
はい、
しっかり見ましたってか半分寝てたんですけどねくたびれてね、
はい、
いやなんかね、松田聖子可愛かった、うん、50いくつになってあんなフリフリのさ水色とかさ、あんな白いドレス、白だったっけ、後から来たの、あんなフリフリのドレス着れる人いないよ、
うん、
女の憧れだよ、可愛いわ。
まあね、今年の紅白で、今年なんか、去年の紅白もいろいろと趣向を凝らして、見どころね、たくさんありましたけども、どうでしょう、けん玉とかは、かなり手に汗握って。
けん玉はね、歌よりもね、けん玉が成功するかどうかの方に集中して、なんかもう、頑張れ、頑張れ、頑張れって見てた。
ね。
ね。
あれは結構こう。
去年の失敗を覚えてるからね。
うん、だからライブってものの楽しさっていうのの原点が、けん玉一個でこんなに楽しいんだっていうか、
めっちゃ面白い。
こんなにワクワクするんだっていうのが、すごくよくわかりますよね、うん。
よくわかった。頑張れってみんな日本中思ってたよね。
あとは、サラ・ブライトマンですね。
ああ。
ヨシキの。
すごいね。
ピアノのバックに。
やっぱうまいね。
自由の女神のように。
ほんそうだね。
出てきて、うん。あれは口パクですけどね。
え、そうなの？
はい。
歌ってないの？
歌ってないです。
なんで？
いや、ずれてたじゃん、明らかに。
あ、そうなんや。
うん。まあ、それでもあの演出はすごいなと思って。なかなかな効果でしたけども。あと、どうですかね、世間的に話題になってるのは、米津玄師さん。
あ、徳島の。初めて見た。
うん。まあ、だから、テレビ出演初めてですのでね。
あの
コメント出演っていうのは あるんですけども、テレビで歌を歌うのは初めて。で、米津さんに対していろいろと疑惑はあったんですよ。まあ、それがあれでは、
実、どんな疑惑？
つまり、歌ってねえんじゃねえかって一番そもそもの疑惑とか。
あ、そうなんや。みんな好きかって言うんやね。
はい。そんなことがあって。ただ、あの演出もすごかったですよね。
いやー、ポカリスエットのさ、大塚製薬の大塚マネーで大塚美術館作ってるわけでしょ、はい、すごいよね、この特売で88円とかで売ってるのにさ、あんなにも分かっちゃうんだ。大体さ、徳島にあんな素敵な美術館あるなんて、日本中の人みんな知らないよ。
ね。
ね。
大塚美術館でしたっけ、
うん、うん。すごいよね。
ろうそくの演出、ろうそくを提供した亀山ろうそくさんがツイートしてましたけども、きっと米津さんはかなり暑かったと思いますっていうふうなことを書いてました。
ろうそくは何あったで？
はい。
あ、そうなんや。
やっぱりあれだけあると、かなり、こう、熱を持つらしくって。
でも結構薄着だったんじゃない、
ね、まあまあ、
そうなんさ、どうせ寒いよ、美術館なんてだだっ広いんだから。よく、でも美術館でよく火なんて使わさせてくれたね。
ね。
ね。
うん。まあ、なかなかな演出でしたし。
いや、でも私一番気に入ったのは、椎名林檎。
あ、宮本さんとね。
すごいね。
うん。
なんか舞台だよ、舞台。
まあまあね、そういう演技かかってというか、毎回そんな感じになるんですけど、ね、
いや、すごいわと思って感動した、う
ん、彼らは堅くなに、いわゆるコード付きのマイクを使ってね、いわゆるワイヤレスマイクではなくて、
なんで、
まあ一説には宮本さんがコードねえとどっか行っちゃうんじゃないかって話もあったり、まあ冗談ですけどね、あれだけこうその世界に入っちゃう、
自由気ままな人なの、
踊り狂ってたでしょ、男の人、ね、
踊り狂ってた、うん、はい、いや、でもあの世界観って椎名林檎以外には出せないんだけど、もう見入ってしまいました、うん、すごいわーと思って感動、
まあ生と同といった感じでね、まあ、あの曲自体がとてもドラマチックな歌ではあるんです
けどね、ドラマチックだよね、うん、YouTube で、あ、じゃあ Twitter とかで上がってた動画また見ちゃった、
はいはい、
うん、
あとはまあ圧巻だったのは、ここにもツイートありますけども、ユーミンとサザン、
ああ、もう半分寝てた。私の中ではもう椎名林檎でもう燃え尽きて、もうなんか疲れ果ててユーミンとかは半分寝てたから、まあ、ユーミンは生登場するとは誰も思ってなかったんでしょ、
う
ん、
そういう演出ですね。
ね、すごいね。うん。
うん。まあこの、まあ言われば、まあ平成を代表するとは言いたくないんですけども、まあとはいえ J-POP を代表すると言っては過言じゃない。
まあでもさ、ターゲットは絶対さ、私たちぐらいから上だよね、間違いなくね、うん、あんま若いとこはターゲットしてないよね。
今回その演歌枠っていう言われる枠がかなり少なくなったんじゃないかっていうのもね、はいはい、言われてますけども、うん、まあ演歌にしてもトップバッターに、石川さゆりさん持っていったり。
坂本冬美だよ。
あ、坂本さんか。
なんでトップバッターなんだよ。
石川さんは最後だ。
そう。そんな後にしてくれよ、歌の上手いやつは、とか思って。最初はアイドルでいいんやな、とか思って見とったんやけど。
それとか、まあ、
素敵だったね、着物、うん。坂本冬美の着物。
はい。
めちゃめちゃ素敵だった、
はい、うん。あとは、さっき言ったように、けん玉にこう気を取られて誰が歌ってたんだみたいな話、ね。
そうそう。でも、去年もあの人歌ってたと思うんだけど、はい、でもけん玉夢中やった。
はい。うん、そんなことも言われて久しいには久しいんですが、まあその時代を彩る歌謡祭ではあるのでね。
まあ平成最後のお祭りっていう意味に出たじゃない、うん、その通りで、まあ私たちより上世代とかはすごい楽しかったんじゃないかと思うんですけど、うん、
いや、まあ結構全年代を通して楽しめると思います。まあ
本当、
かなりな高齢な方に関してはこれ誰だよっていうのは多かったかもしれないですけど、いわゆる演歌枠が少ないんでね。まあでも北島さんが出たりとかね、
はいはい、
はい、 そんなことで、まあ、紅白は前にも言ったと思うんですけども、良きにつけ、悪きにつけ、まあ、その時の、その時代の雰囲気を、こう、一気にダイジェストに、あの、4時間、5時間で見せてくれるという、はい、まあ、そんなお祭りですからね、多分、ユーミンやサザンが開拓したのも、平成最後のっていう、この、慣用句というか、言葉がついてたから、
そうだよね。
まあ、出演が決まったんだと思いますし。
平成もあとさ、3ヶ月と20何日で終わっちゃうんだよね、うん、平成終わったら私たち2世代前の人間になるってことだよね、うん、なんかすごい年取った気するね、
うんうん、あと意外にミーシャとか、はあ、スーパーフライとか、はあ、アイコとかっていう実力派の女性シンガーの方々がこう歌ってて、はい、ああそれはそれで良かったなと思って、
いやなんか椎名林檎でぶっ飛ばされて他はみんな記憶に残ってないんですけど、
うん
うん、
今時、これも今時ですけども、見直し配信なんかもできるようですのでね。
はいはい。
はい、
お金かかるでしょ？
どうなのかな？
NHK のオンデマンドって。
NHK じゃないとこでやってみたい。
あ、ほんと？
うん。はい。また探してみると、そんなのも見れるようなことであります。チャットの方、タツクリだけは、祖母、母の妹さんが、嫁ぎ先のがめちゃくちゃ美味しくって、あれを小さい頃から食べてるので市販のが食べられません。僕と姉はこのおばの嫁ぎ先に赤ん坊の頃から可愛がられて、可愛がってもらっていたので毎年年末年始にはこの家で過ごしてて、常にこの家の、おせちを食べておりましたという、まあ家々にね味というのはありますのでね。ジャクソムさんから。
ああなるほどね。
うん、
タツクリね。タツクリってあれ、あの魚何？
コーナゴ。
そもそも論。あれ何の魚で作ったの？
イワシの稚魚ですな。
ああ。まあ、それを買ってこないかんねもんね。
まあ、そっからですな。
そっから大変だよね。
はい。
まあ、だからやっぱり、その作るのが好きで伝統の味があるとさ、やっぱり作ってもらった方がいいけど、うん、もうほら、もういいよ、ちょっとでって。こうな、本当にローソン100で入ってるタツクリなんて20個ぐらいあるかないかぐらいでね。
パッケージが高いんじゃねえかっていう。
多分ね、パッケージとかトレーの方がね、これ1個5円ぐらいして、
そうそうそう。
で、包装の方が絶対コスト高いぞと思ってね。これ詰めるのも、グラム測って詰めるのも機械でやれるのかな、この少量っていうぐらいね。大変そうだ。そっちが高そうだよね。
まあとはいえね、本当ちょこっとつまめれば、あ、お正月お正月っていう感じで納得しちゃいますんでね。
そうそうそう、はい、まあ、でもいいよね、そんな美味しいもの、美味しいタツクリとかお寿司食べて育ったなんてね、
うん、
幸せじゃないですか。
はい、あとは聞いてもらってます、ブースカさん、そしてサトシさんからまさに楽しかったですっていうのは多分これは紅白の話ですね。
あ、よかったよかった、はい、なんかね、でもテレ東が裏でやってる、うん、なんか
孤独のグルメ、
違う音楽祭、テレ東じゃなかったっ
け、あ、歌のあれね、う
ん、あれもなんか面白いらしいの。来年は録画しなからね。
まあ、毎年やってるんですけど、うん、演歌の方がね、そちら、はい、それこそ、本気の、歌謡祭やってますんで、はいはい、まあ、それはそれでとても人気があるコンテンツだったりするんです
けど、ね、あ、そうなんやと思ったけどね。
うん、はい、そんなことを過ごして、いた31日でございました。そして元日は私午前中ちょっとお仕事をしまして、昼からお休みをいただきまして、いつも通り例年通りこのところ恒例になってきましたね。
何がですか？
元日に行くところ。
ああ、小金井ですか、
はい、
岐阜市の中心部にある金の字を書いて小金っていうも小金神社なんですけど、はい、なんか好きなんです私、
うん、
はい、
こちらの神社、それももう夕方頃だよね。
夕方です。朝早く行くとお餅とかついてるんだけど、うん、まあしょうがないね、夕方しか行けなかったからね。
4時頃ね。うん。はい。に出かけまして、まあ、一段落した感じがありましたかね。
はいはい。
こちらの方で初詣を済ませまして、私の方の実家に行くんですが、そこでの食料を調達するがごとく、某ショッピングセンターに立ち寄り。
カラフルタウン。
全く私が伏せる意味がなくなる。
カラフルタウン行こうだよ。はい、
そちらの方の食品売り場去年こちらの食品売り場午後6時になりますと、大きなお惣菜のこうバラエティパックみたいなのがね、はいはい、とかお寿司の桶状のものがね、
はい、
いきなり半額シールが貼られるという、ショッキングなことに出来上がりまして、
そうそうそう、
これはいいじゃねえかってことで今年もそれ狙いで行ったんですが、あくびさんいかがでしたか？
いや、敵も去るものながらですね
敵じゃない
もうね、私たちがね、その7000円の寿司パックが半額になって喜んでね、2つも買っていてね、で、去年のラジオでも、はあ、この人私7000円で売ろうと思って元旦の朝から必死でお寿司握ったのに、こんな半値でしか売れんくて売り上げできんかったねとかって言ってたらね、そのラジオを聞いてたかのように、伊東洋川の人たちはですね、はい、なんと、お寿司は一切値引きシールを貼らず、その時間になっても作りたてを提供するっていうね、強気の姿勢で出てきましてですね。
オンデマンドですよ、あれ見てると。
そう。あ、もうお寿司あらへんやんと思って、もう今日買えないね、何にもないねとかって思って見てたらですね、もうガンガン新しいやつが出てくるんでね。
バックヤードとかね、本当にね、2つとか1つとかそんな感じで出てくるんですよ。
うん、だから作ってすぐ出したんじゃない、
うん、まあそうなんでしょうけど。
客の待ち具合とかも見て、うん、あ、今回は値引きシールないんだみたいなね、プロパーで買わない感じやんみたいなね、洋華堂の戦略にまあまたハマってですね、私たちはあの普通の買い物をして帰りました。
まあでも、まあそれだけね、新鮮な、切りたてなお刺身ですから、ね。
まあね、オードブルも 20% 引きってすっげえ渋かったよね。今回 20% 引きなんか、やっぱ去年のあの大失敗を学習したな、洋華堂とか思ってね、うん。まあそんな笑い話もあるんですけど。
はい。まあそちらの方でそんなものを購入し、そして福袋にはほぼ目もくれず、
あ、もう福袋どうでもいいですからね、まあ、っていうかさ、そのなんていうの、元旦からショッピングセンターやっててさ、みんなあの働いてて大変だねとか思うんだけど、うん、もう普通の服がさ1500円、ユニクロじゃないところでも1500円からとか1900円からとかってポップが出てて、そんな安い服が当たり前になったのに福袋1万円って高いじゃんみたいな、うん、だったら福袋1万円だったら2000円の服5枚、好きなやつ買えるじゃんとかって思うと、うん、もうやっぱさ福袋の意味はほとんどないよね、うん、だからまあ大半残ってましたわ、あの人気ブランド以外は、うん、ね、洋華堂の平場とかの福袋セットとかも大半残ってたよね。
はい。まあ、リトラジ古くからのリスナーさんには、このラジオが裏テーマとして福袋ラジオっていうね、はいはい、そんな時期もありましたけども、まあ、あの数年前から言ってますが福袋は死んでおりますので、はい、どうぞ皆様あの手を出すにはもう相当な覚悟を持って出されるのが吉かと思われますけれども、
そういえばさ、もう全然興味ないんだけど、ツイッターで覚えてたら100均でもなんかナチュラルなんとかっていう、
ナチュラルローソン、
全然ローソンじゃなくて100均でね、ちょっとねおしゃれになった100均があるんだって。
うん、
すごい名前適当なんだけど、
いや、もういい。
この辺はあの名古屋の、うん、名鉄百貨店のメンズ館にしか入ってないらしいんだけど、
100均なの？
100 均らしいの、うん、おしゃれなの、はいはい、あのこじゃれてるの、自然系で、はいはいはい、そこのね福袋がね結構ね、うん、良かったとか見ててね、うん、なんか1000円分ぐらい入ってんのかな、1000円分ぐらい、まあ、適当な話なんだけど、あの中にはねそういっていいなっていうのもあるらしい。
いや、もちろんね、プロパー的な値段で言ったら損するようなものはまずないんですけども、そのあたりね、結構ロケットニュースとかのサイト見ると、あのいろんな福袋を開封してみたっていうのが出てますし、まあ、ツイッターの中で福袋で検索するといろんなその開封の様子が上がってますんで ね、
あ
の見て取れますので、あのその中ではやっぱコーヒー系ではタリーズがもう圧倒的にお得ですね。あ、そうなんだ。
へー、タリーズね、
うん、でタリーズのお得さっていうのは、いわゆるタリーズもそうですし、スタバなんかもそうですけど、袋に凝ってるじゃないですか。
そうだね、あの袋が使えるもんね、うん、
でもタリーズの1万円の福袋はこれがすごくあのこう割り切ってて、袋は紙袋なんですよ。
なんで？
つまり内容を充実してるんですよ。
ほ
う、うん、でもちろんあのコーヒー豆とかドリップコーヒーとかもろもろ入ってるんですけども、無料券っていうか、ほらコーヒーチケット、はいはい、あれが20枚入ってたりとか。
へー、
だから本当にあの
20枚っていくら？
1杯400円としても8000円ぐらい、それだけで。
へー、うん、
だから日常的にそのタリーズ行かれたりとか飲まれたりする人にはすごくお得な福袋になってて、紙袋にしてるってすごくないんだって。そのさ、3000コース5000コースはいつも通りちゃんとしたこう日常にも使えるようなおしゃれなこじゃれた布製のバッグだったりするんだけど、ね、ちょっとそこだけはこうタリーズの本気を見たって感じがしますね。
そうなんや、うん、あのね、私が今言ったのはね、ナチュラルキッチンというね100均、
うん、なるほど、
これがねなかなかね素敵なのよ、うん、
なるほど、
画像検査かけると、うん、でね名古屋行った時にここ行きたいなと思って、
うん、100均なんだ、
100均
なるほどね、
100均とか300均とか、
はい、 まあ、そんなことをして過ごしたのが元日でございました。そして、2日からは明美さんお仕事ということで、私は2日の日お休みいただきまして、2日の日は、いつものごとく、お風呂の方に行ってまいったんですけども、こちらの方も早い時間に行くと福袋あったみたいで、
ほうほう、
回数券が5000円で買えたのもしたんですけども、
どんだけ得なの、
多分回数券だけではなくていろんなものも入ってたんだと思うんですけども、跡形もなく聞いておりましたんで内容はよくわかんないんですけども、はい、まあ皆さん得なことに関しては目ざといというかね、
まあね、
はい、というような、元日2日を迎え、そして、それ以降は風邪引きというような、
そうだね、
はい、そんな1年の始まりですかね。
ちょっと12月に遊びすぎたおかげで、うん、忙しいのに遊びすぎたから疲れが出てたのよ。あ、そういえばララポート行ったお話した？
しましたよ、チラッと。
ララポート。
しましたっけ？まあいいや、
はい。ララポート行ったんですよ。名古屋みなとにできたララポート、はい。人生初のララポートですよ。
はい。
これがね、おしゃれな空間でしたよね。こんな名古屋の土地高いだろうところに、こんな物販のスペースはあまり置かずに、ね、なんか広い空間作っちゃって、リッチな作りよね、とか思ってね。
最近の大型ショッピングモールには割とよくある通路を広く取るってい
うね。そうそうそう、うん、でイベントできるようにね、
はい、
う
ん、そんな空間ですし吹き抜けも大きく取ってあって、はい、ちょうどクリスマス前だったんでね、
そう、
大きなツリーが飾られてたり
とか、そうそうそうそう、
はい、で別物には、いわゆる漢字の蔦屋、おしゃれ蔦屋がありました。
あ、おしゃれ蔦屋、なんか全然いいと思わんかったんやけど、おしゃれ蔦屋何がいいの、はい、あれ
ね、だから購入前の本が読めるわけですよ、座ってゆっくり。
でもさ、お金出してない本をさ、コーヒー飲みながらの読むってさ、どういうことよと思って、うん、ちょっと違うんじゃないみたいな、買ってから読めようとか思ったんだけど、うん、まあ、図書館じゃねえぞとか思ってみたんだけどね。
その辺は相当賛否がある話ではあるんですけども、
うん、まあいいんですけど、まあ、ちょっとまあ一回行ったら十分かなみたいな、別に入ってる店そうかわからへんしみたいなとりあえず新しいものを
行
った
ら、でもほら、かなりフードコートなんかでも見たことないようなところも。
あ、フードコートはイオン系のフードコートとは全然違いましたね、うん、うん、知らないとこいっぱいあったから、
うん、はい、まあそんなことで年末にね、ちょっと、お休みがちょうど同じ日がね割と多かったんで、あちこち出かけたりしてね、遊んでおりましたけども、まあ年明けはそんなことで割と地味めに過ごしてると、そんなところですかね。あくとあけみさん何かありましたか、お正月は。
お正月は何もないですよ
なんか食べましたか。
なんか食べました、
お正月は。
食べすぎてなんか気持ち悪かったんですけどね
おせちの話はしたんですが、お雑煮とか。
あなたが作ってくれたお雑煮を宣伝しろってこと。
いやいや、とか
お雑煮とぜんざい作ってくれたことを宣伝しなさいってこと。そういうこと。あ、すき焼きも作ってくれて、年越しそばも作ってくれたことを宣伝しなさいってこと。
食べましたね。
あ、食べました、食べました、はい、はい。
まあそんなようなことで、こう今年も粛々とね生活していこうと思いますけども、
はい、
何か1年の計とか立てました。今年はこうしていこうとか。
いや、去年最悪だったから今年もうちょっと良くならないかと思うんですけどね。
それは何方面とか。
仕事ですよ。
お仕事、
ね、仕事以外ないでしょ、
はい、はい。私の方は今年はゴミを捨てる、
はい、
これをちょっと1年の計として立てまして、何を今更当たり前のことっていう思うんでしょうけど、日常の中ゴミって結構目についてるんですけども、見えてないふりをしてるっていうものが多くって、例えば消臭剤とかさ、芳香剤とかってさ、
はい、
切れててもさ、ずっとそれはそこにあるものだっていうことで、切れてるんだけどずっとそこにあったりとか、
はいはい、
うちはないよそんなものはね、があったりとか、ほらよくスーパーのトイレとかさ、そういうところ行くと、もうこれどれだけ切れてるのっていうのがずっと置いててあったりするじゃん。
ほう、分かる。そんなの見えへん、気にしない。
まあまあそんなことで、身の回りにゴミなんだけどずっとあるからなぜかそこに置いてあるとかっていうものって結構あったりして、それを気にしてみると、あ、これももういらないじゃんとか、こんなの何を五章大事にっていうようなものがあったりして、断捨離っていう方向とはちょっと違うんですけども、物に対する執着ではなくって、必要がないけども存在してしまっているものっていうのが意外とあったりするので、まあそんなものを、目につく限りは捨てていこうというようなところから始めて、あとはまあそれに向けて、まあ丁寧にこう生きていこうというような ことをちょっと1年の計として立てたりしてるんですけども、いかがでしょうか。
まあいいんじゃないですか。もうぜひお願いします。あなたの20年分の服とかも徐々に捨ててやってください、うん、
そんなことで皆様はどんな計を立てられたんでしょうか、今年は2019年平成31年そして平成は、5月で終わりと4月で終わりで5月から新しい元号ということだになっております。はい、ヤクソムさん、今年も年初から、2月頭頃までは NFL 月間です、今朝も朝6時過ぎに起きて、失礼、卵の安売りにも行かず生中継見てました。安売りがあったんですね、近くで。なるほど。NFL、ちょうど今、ね、シーズン入って、盛んの時ですから。今日あたりもなんか、夜中、夜、BS かなんかでやるような、そんなんちらっと見ましたけどね。はい。そんなことで、今年もリトラジ、ぼちぼちと始めてまいりますんで、どうぞよかったらお付き合いくださいませ。よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
そんな話をしてもったらもう1時間近く話をなずるんですけども、いきますかこのまま。
いや、じゃあ切りますか。
一旦切りましょうか。
はい。
はい。失礼しました。時間配分、相変わらず何回やってもうまくいきませんで、間もなく1時間となりそうですので、一旦、前半という形で、前半は今年の年始めのリトラジ、何が起こったか近況報告というような形になりました、後半で皆様からいただいたメールなどをご紹介していきたいと思います、一旦ここで、前半ということで切らせていただきまして、続きは後半の方でお話ししていきたいと思いますので、後半も引き続きお聞きください。ではここまでのお相手は私伊勢と
池上でした。
では後半に続きます。